はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はライブラリーとかフレームワークとか、そういう使う技術を選ぶという話、技術っていうか、使う、ライブラリーとかを選ぶっていう話ですね、をちょっとしたい。で、例えば、なんかこういうのないかなとか、ツイッターでつぶやくとですね、ツイッターじゃない、もうこれは昔からあって IRC とかでつぶやくとですね、なんか、ググって、こんなのあったよって言ってくるやつがいるんですよ。いやで、これがろくでもないっていうのが、今回言いたいことです。はい。いや、なんかそういうやついますよね。なんかまずなんでこれがろくでもないのかっていう話をしたい。その前に具体例として、いや、なんかライブラリーで、この前、なんかメッセージパッシングかなんかで、あれですよね。なんかアシンクというか、ノンブロッキングなファイル IO で、Linux と MacOS と Windows の間の違いを吸収するようなものが欲しい。で、スレッドプールとかは、なんかシステムのものにつながって欲しいというような話をしていたらですね、LibUV とかどうなんだっていうことを聞かれたわけですね。で、LibUV、なんか聞かれた時には、何それって思ったんだけれど、なんか、以前、曳舟 FM かなんかで、なんか話があって、ノンブロッキングな、っていうか、なんていうんですかね。普通に、なんか、指コーンだっけ？忘れたけど、なんかその辺で使われてるライブラリーとしてなんか出てきていて、なんか、サーバーサイドの方でノンブロッキングなものを作るのに、実績のあるものだ、ということを理解してですね、そういえばそんなのあったなと思って、見てみたと。で、ファイル IO のあたりを見たら、普通にスレッドプール自分で自前で持っててですね、ダメだってなったんですね。この話の背景はすごい長くなるんで、メッセージパッシングの方いろいろ読んでもらえればいいと思うんですけれど、この非同期なものっていうのを、プラットフォーム非依存に提供するのは結構難しいんですよ。なんでかっていうと、構造が結構違うからですね、プラットフォームごとに。で、例えば、ノンブロッキングには、例えばコールバックが返ってくるっていう形と、あと、セレクトみたいなものの形があるんですよね。で、この2つ結構違う。で、セレクトとか e ポルですね、今時風に言うと。セレクトと e ポルは何が違うのかって話もあるんですけど、ディスクリプターの数が増えても、パフォーマンスが落ちないって言うんですけど、それはいいとして。EPOL みたいなものっていうのは、すごい抽象化しつつ、この話なんか本題じゃないんですよね。なんかどんどん逸れていくな。とにかくEPOL みたいなものっていうのは、グランドセントラルディスパッチ、GCD とは結構違くて、Mac とか iOS は GCD、っていう一応スレッドプールみたいなものがあってですね。で、非同期 IO は GCD とくっつくんですよ。で、一方で、ePOL とかっていうのは、スレッドプールじゃなくて単一スレッドで動かすためのものなんですね。で、結構、しかも ePOL ってすごい構造を決めるんで、それ以外のものとは全然違う構造になっちゃうんですよね。で、この2つを吸収するのは結構難しい。で、吸収しようとすると、EPOL 的じゃない形で吸収する方が一般的でですね。要するにどういうことかというと、別にスレッドを作る形で吸収したくなるんですが、そうするとパフォーマンスが出ないんですよ。で、どうするかっていうと、そこでスレッドプールで吸収すれば、全部で動くようにできるんですけど、そうするとスレッドプール自身がなんて言うんですかね。GUI スレッドとかと、どんどん長くなりますね、この話は。いいや。ちょっと、話を戻すと、とにかく難しい事情がある、テクニカルに。で、これをうまく解決するには、結構考えなきゃいけないんですね。 で、まあ、リブ UV はそういうものではないですよ。で、まあ、調べたところ。で、調べればまあすぐ分かることで、調べなくても、まあ、その出自を考えていれば、実はまあまあ分かることです。で、まあいい。まあ話を戻すと、こんなのないかなって言って、こんなのどうですかって言ってきつつ、それを調べないっていうやつが結構いると。で、これ言った側ってのは、大して時間使わないんですよね、大体。まあ、ググって、これどうですかっていうだけで、もう言った瞬間に忘れるんですよ。これは別に、そのメッセージパッシングでは和義加藤がやって言っていて、けしからんって思ったんだけど、別に彼だけじゃなくて、多い、こういうこと言うやつは。うん。で、まあ、ケモタンとかも昔よくね、そういうのをね、こう IRC で言ってきてね、もう全くけしからんなと思ってたんですが、もう何を言ってんだお前って感じですけど、まあいいとして、その、ググって、ライブラリーを言うっていうのは、1分ぐらいでできるんですよ。まあ、ほとんどコストかからない。その、まあ、キーワードググって、先頭に出てきたもの2個ぐらい見て、お、それっぽいじゃんつって伝えるっていいんですね。ところが、言われた側っていうのは、結構大変なんですよね。言われた側っていうか、評価をする。だそれでいいかどうかを判定するのは、結構大変なんですよ。で、それは、きっとみんな知ってることだと思うんですよね。こう、ライブラリーとかフレームワークを選定するっていうのは、結構大変なことである。まず、解説を読むだけじゃよくわからないことが結構あるんですよね。解説はできてることを言うけれど、できてないことは言わないことが多くて、で、自分のやりたいことの中にできてないことがあるっていう場合結構ある。で、できてないことっていうことだけ言うと、なんかその人ローカルの話のような気もするんですが、そのライブラリーは普通に使うとすればこれがないと話にならないっていうのは結構あるんですよね。でも一方でそういうのは実装が難しいって場合もあるんですよ。で、世の中、なんか使い物になるライブラリーと使えないライブラリーっていうのがあるわけですよ。で、これはその、ある程度は人によるんだけれど、まあ、そうは言ってもこれは全員にとって使い物にならないっていうライブラリーもあるし、そうは言ってもこれはまあ大体の人にとっては使い物になるっていうライブラリーもあるという点で、ある程度の一般性がある。で、必要なことをできてるライブラリーとできてないライブラリーっていうのはあるんですね。で、だから個人の事情どうこうじゃなくて、その使い物になってるかどうかっていう、まあ、結構重要なんだけれど、世の中の大半のライブラリーっていうのは使い物になるとこまで行ってないんですよ。うん。これはなんていうか、っていうのは使い物になるライブラリー作るのは大変なんで、ライブラリーを作ろうっていう人はいっぱいいるんですが、大体その使い物になる前に挫折するので、まあ、世の中のほとんどのライブラリーは使い物にならない。で、一方で、みんなが使ってるライブラリーは、大体全部使い物になるんですね。うん。これ要するにこう矛盾してるんじゃなくて、世の中のほとんどのライブ、世の中には大量の使えないライブラリがあって、その大量のライブラリはほとんど目にも止まらないし、誰も使ってない。で、ごく少数のライブラリだけが使われていると。で、ごく少数だけど、それは結構たくさんある。うん。まあ、要するに、濃度の話ですね。その、アレフ事情の中でアレフゼロはすごい少ないけれど、そうは言っても無限個あるっていうのと同じような話で、うん、ライブラリは死ぬほどたくさんあって、そのほとんどは使い物にならないけれど、ちょっとは使い物になるのがあって、そのちょっとも結構は多いと。比率はすごい少ないけれど数はあるんですね。まあ、話を戻して、で、だからその使い物にならないんですよ、適当に選ぶと。で、なんかこんなのないかなっつってググって紹介するものは大体使い物にならないんですよ。だから評価するまでもなく使い物になりませんって言っていいんですね、大体は。まあ、けどそうは言ってもこんなのないかなって思ってる時ってのは、こんなのないかなって思ってるんで、まあ、どうせダメだと思ってもちょっと期待して、なんか言われると調べてみたりすることがあるんですよね。で、労力をかけて、で、そうすると使い物にならないんですよ。で、使い物にならないということが判明した後に、ちょっと真面目にそのページとかを見てみると、いや、これそんなにコストかけて評価してみなくても使い物にならないの分かったなって思うことも結構あるんですよね。まあ、それ最初からそうやってなんかこう、うん、疑いの目で見れば分かると思うんですけれど、なんか、うん、 そういう時っていうのは大体こう、こんなのないかなって思ってるんで、ついつい期待してしまったりとかもして、まあ評価してしまったりとかもする。で、けどまあ大体使い物にならない。で、ここには非対称性があるわけですよ。つまり、こんなのどうですかっていう側はほとんどコストをかけないんだけれど、そんなのはダメですっていう側は結構コストがかかる。うん。で、だから、なんかこうで、で、さらに、ちょっとググってみるぐらいは、俺でもできる別に。だからこう別にそういうのは言ってもらう価値も大してないんですよね。うん。大抵ないかなっていう時は、まあググってる場合の方が多いしね、大体。うん。で、まあそれでまあこういう愚痴から始まるんですけれど、これはなんか愚痴だけじゃなくてもっと重要な問題をはらんでるなとちょっと思ったんですよ。そのこれっていうのはライブラリーの選定っていうのは近年重要になってきている。で、これは技術者の重要なスキルの一つだと思っている自分は最近。で、一方でこれは一部の人はあまりそういうことをする必要がない。一部の人というのは具体的には大規模開発ではあまり必要がない。その世の中のライブラリーだとかフレームワークを選定するっていうのは。一方で、なんか小規模で、しかもクラウド開発とかだとむちゃくちゃそういうことをする機会が多いと思うんですよね。クラウドに限らずあるけれど、AWS とかっていっぱいサービス出るじゃないですか、Amazon から。で、まあ、キネシスだとか、ラムダだとか、まあ、その他、なんか、エラスティックコンテナーがどうたらとか、エラスティックサーチとか、なんかいろいろあるじゃないですか。で、そういう、で、いくつかは似たようなのもあるんですよね。同じようなことができたりとか。で、まあ、そもそもこれって GitHub と何が違うのとか、こう、そういうのもあって。で、技術いっぱい出てくる。で、それを選定しなきゃいけないんですよね。で、この選択は結構重要で、下手なものを選択すると、すごい大変な目に遭うんですよ。で、まあ、後々にたたってくるんですね。で、一方で、うまいものを選ぶと、ほとんど仕事がなくなってしまったりする。それは悪い意味じゃなくて、そのやる、ほとんど何も自分でやんなくても、目的が達成できることもある。で、それっていうのは、結構判定は難しい。その、ドキュメントには、まさに自分がやりたいことを達成しますって書いてある場合があるんですけれど、使ってみると全然使い物にならないっていうのはよくある話で、で、使い物になるってだけじゃなくて、その後のメンテナンスがまあ大変になるとかいろいろあって、その筋の悪さみたいなのがあるんですよね。で、筋が良いものを使う方が良いし、やる気があるものを使う方が良い。だからこう出しては見たけれど別にやる気もないですみたいなのも結構あって、で、そういうのは使ってはいけない。で、この選定っていうのは結構重要で、で、これは近年やっぱプログラマーすごい重要になってるなと思う。Android もそうですよね。 Google がいろいろこんなの作りましたとか出してくるわけですよ。例えば、なんか、何でしたっけ、そのページ遷移、ナビゲーションとかの、なんかフローだかどうとかのライブラリーだとか、まあ、あと、OR マッパーみたいな、ルームとか、なんか出してくるんですよね。いろいろと。で、これからはこれでいきますみたいなこと言うんですが、まあ、あとはデータバインドとかね。うん。一方で、なんか、まあ、そんなのもあったねっつって、うん、まあやっぱなかったことにするわみたいなこともよくあるんですよね。例えばデータバインドなんかはもうほとんどなかったことになっていて、うん、ジェットパックコンポーズでいきますよみたいな話になってるし、まあレンダースクリプトとかもまあなかったことになって、この前ボルカンでいきますとかいうようなことブログで書いてあって、まあよくある話で、そういうなんかこうやるって言ったけれど、まあ気のせいでしたみたいな。で、全然やる気なくて、うん、全然開発が進まないみたいなのもよくある話で、で、そういうのにうっかりベットしてしまうとダメージもでかいんですよね。だからこう、どれを使うかっていうのを選ばなきゃいけなくて、この選択はすごい開発に大きな影響を与える。で、これはコードのデザインだとかよりも重要なことも多い。より大きなダメージを与えるから。 で、だからそれすごいうまくやるっていうのは大切なことだと思うし、プログラマーの重要な能力だと思うんですよね。で、うまい下手は一応あると思う、個人的には。そういうの選ぶのに、だからいつもダメなやつを選んでくるやつと、まあまあ分かってる感じな選び方をするやつっていうのはいて、まあ大体これは経験によると思うんですよね。ろくでもないものを掴んで苦労した経験がある程度あれば、ろくでもないものは避けれるようになる。ただ意外とこの経験はそのみんなが積むものではない。最初に言ったように、大きなチームで開発してると、そういう選定ってすでに行われていることが多いんですよね。で、まあ新しく何かを選択するときも、そういう選択は少数の人がやることで、多くの人たちはその選ばれたものを使うっていう立場になることが多くて、で、そういうチームというか組織というか、まあ組織、まあそういうチーム、そういうプロジェクトで働いていると、プロジェクトの、そのツールとかライブラリの選定っていうのの機会は少ないんですよ。で、そうすると、やっぱり、外れなものを掴む機会っていうのが少なくて、その結果として、なんかこう、変なのを掴みがちだと思うんですよね。で、そういう組織でずっと働き続けるんだったら、まあ選ぶスキルそんなに重要ではないかもしれないけれど、なんかそういうところでばかり働いてると、まあそういう選ぶスキルっていうのはまあなんかあんまり伸びていかないんで、こうそのことには自覚的である方がいいと個人的には思う。で、人に勧めるときに外れの率が高すぎるとダメだと思うんですよね、エンジニアとして。だから私はこんなのないかなって言って、こんなのどうですかって言ってきた時に、まあそれが使い物にならないのは仕方ないんだけれど、4個進めたら1個ぐらいはまともなのを進めるべきだと個人的には思うし、少なくともまあこれは見抜けなかったのは仕方ないなと思うぐらいにはまともなものを進めた方がいいと思うんですよね。ちょっと見ればわかるだろうっていうような外れのものを進めてしまってはいかんと思うんですよ。で、こう大きなところで働いてると、やっぱ外れなものをちょっとつかむ機会が減るんで、世の中どんなに外れが多いかをちょっとね忘れがちだと思うんですよね。で、だから趣味で何かやるときとかにすごい外れなものとかを持ってきて面倒なことにしたりとかしがちで、けしからんなと思う。ということで、なんか外れは掴んだ方がいいと思うんですよね。だから適度に外れは掴む経験はしといた方がよくて、それはなんか重要なところでじゃないところでやった方がいいと思うんで、まあ趣味で変なブログとかを作ったりとかして、変なテクノロジーとかを使ってみて、いまいちだったなとか、そういう経験を積んでおいた方がよくて、そういうのをしないで突然重要なところでそういう選択をするのは、まあ良くないなっていう話でした。まあそれは、こう、いいとして、そんなんつうか、ライブラリとかフレームワークの選定って、なんつうんですかね。まあいいや。とりあえず、まあここまでで当初話したかったことは終わりで、まあつまりライブラリとかフレームワークの選定っていうのは結構重要なスキルであって、で、すごい影響を与えると、プロジェクトに。けど、なんかあんまりそういうことを語られてない気がするなと思って語りたいと思ったっていうのは、まあ今回の話ですね。例えば、良いコードの書き方とか、まあそういう本とかあるじゃないですか。でも良いライブラリの選定方法の身につけ方とかあんまり語らないと思うんですよ。で、しかもめちゃくちゃダメなものをいつも勧めてる人がいるんですよね。で、それはまあ大体よくあるパターンが、その公式が言ったものをそのまま勧めるパターンですね。その Google のデベロッパーブログとかがなんか言ったものをただ和訳するだけみたいな、ツイートを延々とするみたいな、まあ、RT してなんか一言コメントみたいな、そういうのっていうのは基本的には大体使い物にならないものなんで、いつも使い物にならないものを進めることになるわけですよ。で、なんかそういうのすごい多いんだけれど、良くないと思うんですよね。で、まあ、なんでそういうのが多いのかっていうと、まあ、それはまあ大体使い物にならないからなんですけれど、 で、どうやってそれを回避するかっていうことを考えると、使ってみるってことだと思うんですよね。で、使ってみると大体、外れは外れってことが分かって、で、苦労するんですよ。まあ、苦労して初めて外れだってことが確定するんですよね。で、そのコストを、やっぱ、払うのをサボって、ライブラリーとかを語ってはいけないと思うんですよね。人に勧めるんだったらば、自分が使って苦労をする必要がある。で、これ、当たり前だと思うかもしれないんですけれど、残念なことになんか、そうじゃなくなることがあるんですよね。なんていうか、まあ、要するに MS のエヴァンジェリストとかが昔、そういうことが結構あったんですよね。その自分らが使わないものを、人に使わせようとすると。で、これが、まあ、昔に、そうですね、こうパターン&プラクティスっていうのがあってですね、こう、これがモダンな設計だっていう、ドットネットによるサーバーサイドのこれがモダンな設計だとか言って、アーキテクチャーとかはこうあるべきだとか言ってくるわけですよ。でも、お前それ、どこで使ったんだ、誰がどこで使ったんだみたいなものを言わなかったりするんですよね。で、もっと言うと、MS の社内ではそんなのを使ってないみたいなことはよくあるんですよ。まあ、コンサルとかがね、使ってたりするんですけどね、その外部の案件に、その一部入るときとかに。だから、パターン&プラクティスは、まあまあ、これはダメだってほどではなかったんだけど、まあまあ悪くないのも結構あったんで。でもまあ、けど、一方で、やっぱり自分らが使ってないものを勧めるっていう、のはなんかこう、ある程度成熟すると怒るんですよ。まあ、やることがなくなってくるんでね。で、まあ、エヴァンジェリストとかがこうそういう、全然使ってないものを勧めるっていうのは結構多くて、けしからんっつう話なんですけど。で、まあ、それは、だからさっき言ったような理由でけしからんわけですよね。その、大体使い物にならないんで、その、使い物になるかどうかを判定するためには、自分が使ってみて、苦労をして、コストをかけて、で、失敗だったという苦い経験をすることによって初めて使い物にならないってことが判明するんですよね。で、ライブラリを進める以上は、自分もそのコストを払うべきである。で、ドットネット、まあそういうの一時あってくだらないっていうかけしからんなと思って。で、まあデベロッパーはね、そういうのわかるんですよね。結局自分らのプロジェクトで使えば苦労するんで、で、そういうのをある程度繰り返すと信用を失うんですよ。で、まあ結果としてなんかこう、愛想を尽かされてよそのエコシステムに行ってしまったりするんですよね。で、まあけしからんなと。で、最近その Android 界隈も結構そういうのが増えてきたなと思っていて、そのなんかこれがモダンなアーキテクチャーだとか言い始めるわけですよ、あいつらは。で、一方でお前はそれをどこで使ったんだっていうのを明らかにしなかったりする。っていうか、使ったことないだろ、お前っていうのは結構あったりする。で、そういうのは良くないと思うんですよね。まあもちろん、ちゃんと使ってるやつもあるんで、みんながみんなじゃない。けれど。で、まあ、そんなわけで、その、進めるからには使って苦労せよ。って思うわけですけれど、全然使わないで進めるやつがいる。まあ、けしからんっていう話です。で、これは別に Google だけじゃなくて、すごい多い。特にモダンなアーキテクチャーとかいう話をするやつは、大体こう、自分で使ってないんですよね。で、そうすると、まあ、大体ろくでもないんで、そういうのをいつも進めてるやつっていうのは、本当ろくでもないと思う。で、しかもなんかそういうのはね、なんかバズりがちなんですよね。これがモダンだとか言って。いやでもそういうの本当良くないんで、やめた方がいいと思うんですよね。その、まあ、そういうのを広めようとするのもろくでもないし、広めようっていうかそういうのを提唱するのもろくでもないし、それを RT するのもろくでもないんで、どっちもやめた方がいい。で、使って評価して、で、良し悪しを語った方がいい。まあなぜかというと、大体外れだから。で、大体外れなら仕方ない。で、外れなものを選んでしまうのも仕方ない、ある程度は。で、外れなものを人に勧めてしまうことがあるのも仕方ない。だからこんなのどうですかって言って、それがダメだっていうのも、なんか一回、そう、いや二回そういうことが起こってしまうのは仕方ないと思うんですよね。ただ、人に勧めるのと同じぐらい、自分も使って ってる必要はあると思うんですよ。何かに人を勧める、いや、人に何かを勧めるときには。だ、全然自分で評価してないものをこうバンバン人に勧めるっていうのは本当ろくでもないんで、そういうのは良くない。うん。だ、みんな苦労しようっていう話ですね。で、やっぱ苦労してる方が、うん、その外れなものとかに対する嗅覚はすごい良くなるんで、こうありゃダメだっていうものにすごい業界がコストをかけてしまうことはたまにあるんですよ。それこそソープとかね、うん、セマンティックウェブとかですね。まあいいや、うん、そういう、まあ、それこそアバロンとかね、まあ、まさにそうだったし、ダロングフォンとかですね。まあ、とにかくその業界でみんながすごいコストをかけるけれど全然ダメだってものは結構あって、でそういうのは触ればわかるんですよね。だからその時にそのみんなが進めてるからとか、すごいたくさんの人が参加してるからという理由でそれを進めるのはすごく良くない。だからそういうのは良くないからやめましょうって話ですね。こう、いやね、ライブラリーね、選定、まあ不思議ですよね。こんなにすごく重要なスキルなのに、なんか良し悪しが全然語られないっていうのも、まあ全員が必要としないからかもしれないですけどね。うん、でも本当はもっと語られた方が良くて、うん、そういうのを外れ引くやつってのはやっぱ仕事も任せづらいですよね、メンバーとして。だから変なものを持ってくる人っていうのはすごいダメージを与えるんで、その組織に。うん、まあ一方でなんか全然何も外部のもの使わないっていう風になってしまうのも、まあそれは一つの答えなんですけどね。うん、外ればっかだから自分で作る方が早いと。で、自分で作るってなってしまって、何でもかんでも自分で作る。Not invented here ですか。うん、まあ、Not invented here 症候群はね、まあ一つの答えですよね。うん、でも、まあやっぱり、それは大企業はそれでもいいかもしれないけれど、まあでも良くないと思うんですよね。結局、オープンソースの力はやっぱ使っていく方が良くて、うん、なるべく使っていく方がいいっていうのは世の中の結論だと思うんですよね。で、うまいことやる会社の方がまあ今は勢いがあるんで、で、まあ外れはあんまり持ってこないっていうのは大切だと思うんですよね。で、アップルとかすごい一時センス良かったと思うんですよね。そのウェブキット持ってきて LLVM にコミットして、なんかねえ、KHTML とかね、全然最初大したことなかったけれど、なんかそういうの持ってきて使うのめちゃうまかったですよね、アップル。なんか選ぶのと力の入れ具合みたいなのがすごい良くて、うん。まあ、アップルに限らず、その、なんか保守的になるのは、変なの持ってくるよりはだいぶ成長しているということでもあると思うし、まあ一つの答えでもあると思うけれど、まあ一方で、やっぱ理想的にはいいものを持ってきて、まあ使っていく方が良い。で、やっぱ新しいものをちゃんと評価していいものを見抜くっていうのは、それなりに実力の必要なことで、うん。まあそれはプログラマーの実力だと思うんで、うん、頑張ってそういう能力も身につけた方がいいと思うんですよね。別に、なんていうか、上から目線でお前らちゃんと身につけろよって話じゃなくて、別に自分も含め、うん、なんかそういうスキルってプログラマーというのを語るときには重要と、もうちょっと重視されてもいいよなと思うし、でしかもやっぱ最近はすごいその上手い下手はめちゃくちゃダメージを与えるようになってるんで、まあもっと言えばね、レイルズとかゴーラングとか何使うかとか、そういう選択もすごい重要ですよね。ドッカー使うのかとか、クバーネテス使うのかとか、うん、なんかテラフォーム使うのかとか、まあ何でもいいんですけど、なんかそういう選択ってめちゃくちゃ重要で、めちゃくちゃ被害も与えて、で、なんか失敗だったとか成功だったとかっていう話はよくウェブには出るんですけれど、なんかあんまシステマティックにどうこうって話もないし、なんか上手い下手があんまり語られないですよね。でも本当はそれはプログラマーの実力ってもんだと思うんで、だからあんまり 触らないでいつも気軽に他人に勧めるのは、なんというかプログラマーとしての実力をすごい疑うような行動なので、けしからんよなと思うんですよね。でしかもやっぱね、大企業のやつはねやりがちですよね。本当、お前脊髄反射で俺にツイートをする前にそのリードミーをもうちょっとだけ読めと言いたいようなものも結構進めてこられることが多くてですね、まあけしからんなと。まあ進める側はね、別にね聞いた人間が判断すればいいだろうとか思ってるんだろうけれどね、まあでそれはその通りだと思うんだけれど、あんまりにも外れを進めてくるのはやっぱりね、ちょっと自分の行いを恥ずべきだと個人的には思う。うん。でまあそういうのが分かってる人ってのはね、やっぱ外れのライブラリを自分で触って苦労した経験を持ってる人だと思うんで、うん、でそれはやっぱプログラマーとしては重要なことだっていうのを言いたい。だ触んないで進めるやつはダメだと思うんですよね。だからこれは本当に公式のブログをただ和訳するだけなのがいかに毒でもないのかっていうのと一緒で、使えと。で自分らの組織では理由があって使えないっていうことはよくあると思うんですよね。もっと言えば新しいモダンなやり方がどうこうって大体使い物にならないんで、自分らの実務では使えないと思うんですよ。でそういう時に自分らの実務では使えないけれど、これがモダンなやり方だとか言ってこう進めるの本当良くないですよね。これは別に Google 社員だけの話じゃなくて、その外部でも結構あると思うんですよ。うん。なんか自分らはまあ大きい規模の開発だから使えないけれど、まあけど本当はこうするべきだよねとか言って触ってもいないモダンなやり方を進める。いや Android 界隈本当ねそういうのあるんですよね。いや良くないあれ。はい、という話でした。というわけでライブラリの選定重要なんで、うん、でそのためにはやっぱ自分で使って失敗するのが良いんで、みんな使って失敗しようと、うん、なんか使わずに進めるのはやめて使って失敗しましょうと、まあ、そういう話でした。それではまた来週。